全部想像起来。
異国のスーパーって楽しくないですか？極端な話、お国柄がよくわかる場所の一つがスーパーかなというふうに思っています。そんなわけで今回も前回に続きまして、スペインバルセロナ編後編ということで、スーパーと缶詰についてお話をしたいと思っています。皆さんはスペイン料理といえば何を思い浮かべるでしょうか？パスタ、パエリア、生ハム、スパニッシュオムレツ、アヒージョ、こういった料理のものについては皆さんもご存知かなと思っています。一方で食材についてはどうでしょうか？イベリコ豚にオリーブオイル、そしてバレンシアオレンジ、こういったものは結構有名かもしれませんね。今回のバルセロナの訪問の中では、こういったスペイン料理とか、まあ、スペインの食材っていうところも知りたかったので、普通のスーパーと観光名所にもなっているんですが、サンタカタリナ市場というところに行ってきまして、まあ、実際にどんなものが売られているのかなというところを少し調査をしてきました。まずスーパーの方なんですけども、デパ地下にあるスーパーに行ってきました。こちらのお店の雰囲気なんですが、白と黒のモノトーンを基調としているんですけども、照明が結構暖色系でして、すごくなんていうんですかね、おしゃれな印象のスーパーでした。一通りスーパーの中を見て回ってきたんですが、まあ、どちらかというとヨーロッパらしいといいますか、ここに並んでいるものの多くがお酒であったりとか、畜肉であったりとか、チーズとか、あとはパンとかパスタとかいった感じですね。こういったもののコーナーがかなり充実をしておりまして、特にワインとビールのコーナーは、まあ日本だとまあ大体ワインとかビールのコーナーありますけども、まあ、それの倍とかそれ以上の列というかですね、商品が陳列されていましたね。加えて小麦とかチョコレートのお菓子といったコーナーもすごく充実していました。印象的だったのはやはりチョコレートとかクッキー、あとはカップケーキですね。こういったものの、まあ、メニューというか商品がたくさん並んでいて、皆さんもご存知かもしれませんが、リンツとかそういったところも含めて国内外のチョコレート、そしてクッキー、カップケーキというものがたくさん陳列されていました。一通りヨーロッパの雰囲気のあるスーパーというところなんですけども、まあ、スペインらしいというかバルセロナらしいなというものがあったかなというところで言うと、やはりお魚にオリーブオイル、あとは缶詰ですね。ご存知の方もいるかもしれませんが、スペインは結構魚介が豊かな国でして、日本同様にたくさんのお魚が並んでるんですけども、違いとしては日本のスーパーよりも、まあ、魚屋さんに近いというかですね、パックされずに並んでいるものが結構多かったです。そしてあの缶詰とか瓶詰っていうところなんですけども、オリーブオイルがやはり有名ということもあって、オリーブの実とかアーティチョークの瓶詰っていうようなところもありつつ、お魚の缶詰、魚介類の缶詰ですね、ツナの缶詰だけじゃなくてタラの缶詰とかタコ、イカの缶詰、そして貝の缶詰ですね、こういったものもたくさん並んでいました。あとスペインらしいなというもので言うと、イベリコ豚のハムの味がするポテトチップスが売ってました。これもですね、買って食べてみたんですけども、まあ、日本のよくあるそういったハム味とかのポテトチップスと違って、しっかりとその生ハムの塩系の味わいと風味ですよね、それがすごくあってですね、美味しいポテトチップスでした。逆に日本のスーパーと違ってこれないなっていうものも見てきたんですけども、やっぱりそのアジア系の料理に使われるような食材、そしてまあ料理の素ですよね。お米やカップ麺のコーナーはほぼなくて、本当にお米数種類あるかないか、カップ麺もほぼなくて、日本のスーパーで並んでるような 調味料、そして味の素みたいな、なんとかの素っていろいろあるじゃないですか。そういったものもほとんどなかったように思います。まあ、こういった形で普通のスーパーであっても、まあ、日本との違いというのはすごく実感できましたし、お国柄というのが見られたのですごく面白かったんですけども、もう一方で別のそのサンタカタリナ市場というところも行ってきたんですが、こちらはですね、本当に市場ということもあって、食材がドカンと並べられているような感じでした。お肉にお魚、チーズに野菜、なんてものが何でも揃っちゃうっていうところが市場の楽しいところかなと思うんですけども、変わったお店で言うとやはりそのスパイス屋さんですよね。そういったものも日本にあまりないと思いますが、ディスプレイに粉にされたスパイスがこう綺麗に並べられていたりとか、あとはオリーブ屋さんですね。このオリーブ屋さんっていうのは何かと言いますと、やっぱり日本でいうところの漬物屋さんってところが近いかなと思うんですけども、いろんな方法でオリーブが漬けられているというようなものがこのテーブルの上に並べられているような形でした。こちらについてですが、日本の市場との違いとしてはやはり古めかしさがないっていうところと、すごく整列された印象があったなというところですかね。日本の市場ってなんかどちらかというと八百屋みたいな形で、通りにこう段ボールもこう開けた状態で並べられているスタイルっていうところか、大きな倉庫みたいなところの中でずらーっとこうお店が並んでいるようなイメージなんですけども、このサンタカタリナ市場っていうところは一軒一軒がきちんとそのガラスのディスプレイがあってですね、並べられている食材にしっかりとその照明がこう上から当てられているような印象がありました。それもあってなのか、すごく市場なのに明るいというか、この野菜とか果物、そして肉とか魚の新鮮な色味というところが強調されている印象がありましたね。加えてなんですが、茶色の段ボールがないというところもあって、これもなんかその白寄りの明るい印象というところにつながるのかもしれないんですけども、どちらかというとその古めかしさとかがなく、こう綺麗な印象があったのがこのサンタカタリナ市場でした。まあ、こうした形でバルセロナのマーケットを回ってみると、スペインの面白さみたいなところが見えてきたんですよね。先ほどからお話ししている通り、スペインって保存食大国、缶詰大国なんですよ。なかなかここまでヨーロッパで海鮮が豊かな国っていうところはないようで、まあ豊かっていうのはその多様性っていう意味もそうなんですけども、マグロにタラ、そしてイカにタコ、ムール貝にアサリというような魚介に加えて、オリーブにアーティチョークといった野菜類もそうですし、その他にも様々なものが缶詰や瓶詰という形で保存されています。このスペインの缶詰産業というのを調べたら19世紀に遡るらしいんですけども、最初にスペインに到達したのが1850年頃らしいんですが、これもまた結構面白い由来でして、イワシの缶詰を積んだ船が岬の近くで沈没していて、それが缶詰を発見したところの最初につながったというところみたいです。で、加えてそのスペインで缶詰が発達した理由の一つとして、おそらくそのオリーブオイルというところもあると思うんですが、従来はその塩漬けみたいな形が多かったんですけども、オリーブオイルで保存するということで、まあオイルサーディンとか有名ですけども、こういったところも含めて缶詰の発展に寄与したんじゃないかなというふうに、見ていて思いました。やっぱりオリーブオイルがあるかどうかの違いって結構大きそうですよね。塩漬けの場合って一度その塩抜きをしたりとかするわけですけども、オイルにつけられている場合にはそのつけられているオイル自体もソースに使ったりとかですね、そういった形もできるので、すごく使い勝手が良さそうだなというふうに思います。まあ、そういったこともあるからでしょうね。おそらくその海鮮が豊かであり、保存技術も進んでいるということもあるので、スペインではまあ缶詰大国というふうになっているんじゃないかなと思います。 そういったお話の中で、缶詰といえば保存、そして未来に残すものというところで無理やりこじつけていきたいところなんですけども、最後にその缶詰の未来について少しお話をしておきたいと思うんですが、缶詰ってやっぱり今後も人類にとって重要な役割を担うんじゃないかなと思ってます。というのもですね、やっぱり宇宙進出には保存食が必要になってくるからですよね。今現在ある宇宙食だけではなくて、おそらくもっと宇宙での料理にバラエティを持たせることであったり、宇宙でも食の喜びってところを感じるっていうのは結構大事な要素だと僕は思っていて、結構人間って食べ物の美味しさを感じるところの一つに食感みたいなところもあると思ってるんですよね。そういったものをきちんと味も含めて両立して保存させるには、現在の宇宙食だと例えばお湯を入れてとか、そういった形のも多いと思うんですが、結構その缶詰って必要になってくるんじゃないかなと思っています。今でこそまだ宇宙ステーションへの滞在というところまでにはなってるんですけども、仮に火星に移住するとか月に移住するみたいな話も少しずつ出てきているかなと思うんですけども、長期間の宇宙旅行、宇宙航行っていう風になってくると、おそらく宇宙食では香りとか食感が物足りないみたいな声が出てくるんじゃないかなと思っていて、そういった中で缶詰っていうところが長く保存できますし、きちんとその食感とかも残った状態で保存できたりするものがあると思うので、今後も需要としては高まるんじゃないかなと思っています。もちろんその宇宙食と違って缶詰ってプルタブを開けてパカッて開ける使用上汁が飛び散っちゃうというところも皆さんあるかなと思うんですけど、それがさらに無重力感になってくるととんでもないことになっちゃうので、その部分は改良されていてほしいなと思うところではあるんですけども、もしかしたらその100年後とかですね、その先の未来でその宇宙用の缶詰っていうものが開発をされて、例えばその今だとオイルとかそういった水煮とか塩漬けってなってますけども、ジェル状になっているとか、何かしらその飛び散らない工夫がされた状態になっていて、宇宙の缶詰のシェアというところが、もしかしたらスペインとかが取ってるみたいな未来が来ていたりとかするのかなとか思ったりもしたんですけども、そういった形で、缶詰というものがスペインでこう技術として進んでいるというところもありつつ、将来的にも缶詰って需要は今後もあるよなっていうところを今回この旅で感じてくることができました。やっぱり異国のマーケットって面白いですよね。もちろん普段住んでる町以外のところのスーパーとか行くのもすごく楽しいんですけども、気候とかも含めてですね、食生活に与える影響っていうのは大きいのがこのスーパー、そしてマーケットであるというところですから、すごく学びのあるというか、新しいものを見て楽しかったなと思うことができるこのスペインの旅でした。ということで、異国のマーケットから缶詰の未来を妄想する2024年4月の現代人でした。2023年初夏、快晴の空の下、代々木公園で開催されたポッドキャスターとリスナーの集い、ポッドキャストオアシス、あのイベントが帰ってくる。2024年6月29日土曜、東京麻布十番バースラボにてポッドキャストオアシス2024開催決定です。続報は概要欄記載のポッドキャストオアシス公式 X をフォローしてお待ちください。ということでエンディングです。今回は異国のマーケットの様子と 缶詰大国スペインでいろんな缶詰について見てきたこと、そしてそこからイメージした缶詰の未来についてお話をしてみました。いかがだったでしょうか。ちなみに今回スペインを訪れて買ってきたお土産なんですけども、何を買ったかというと、パエリアの素、そして缶詰ですね。こちらはタラであったりとかタコの缶詰っていうのを買ったんですけども、これに加えてあとはチョコレート、そしてスタバのご当地のマグカップを買ってきました。皆さんももしスペインに行かれる場合にはぜひ参考にしてみてください。番組では感想をお待ちしています。 X のハッシュタグエコー3000までお寄せください。また番組のフォローもぜひお願いいたします。そして先日公開されましたが、今年もポッドキャストオアシス2024としまして、ポッドキャスターとリスナーの集いを開催します。こちらは途中で CM が挟まっているかなと思うんですけども、誰でも参加できるイベントとなっていますので、ぜひご興味のある方はご参加ください。そして最後に別の告知がありますので、こちらはエンディング後流れますので、ぜひ最後まで聞いてください。ということで今回はここまでです。現代人の皆さんも未来人の皆さんも、また次回お会いしましょう。じゃあね。詳しくは5月1日0時更新のノートの記事をご覧ください。